シアンプレゼンツスタジオスモーキ
ー、ギシアンプレゼンツスタジオスモーキー、マルコです。
カルロスです。今回ですね、ダンテさん登場回、まあ、最終回になりますんですけど、第4回目ですね、お送りしたいなと思ってます。まあ、沖縄にはね、いろんなそのローカルブランドがありましてね、一番有名なのはオリオンビールとかですね。
あ、そうですよね、オリオンビール。
はい。
う
ん
う
ん、あと、スーパーで言ったら三栄なんてありましてね。
三栄？
はい。アイスクリームの何でしたっけ？
あ、ね。
はい。ありましたね。
ブルーシール。
ブルーシール、はい、あります。あれ高いんですよね。うまい
です。美味しいです、
ね。うまいですよ。はい。
あそこでも食べたじゃないですか。はい、鶴見の木。
あ、そうだ、食った食った。あったね。あったね。で、あとね、意外なのがね、沖縄セルラーってね、結構ね、
携帯電話。
携帯電話。今の au なんですけど、沖縄の中でやっぱり沖縄セルラーってもともとすごいシェアを持ってた、その販売会社。
携帯ね、まだある
んですね。まだあります。沖縄セルラーという看板確か見たんですよね。まあ今はもう実質 au なんでしょうけど。
そうですよね。
まあそんなこんなで結構その沖縄のローカルブランドって結構ありますんで、まあそんな話もしてみたりとか、あと沖縄ならではということになると、まあマスメディアもね、地元西のもん、マスメディアがあったりとか、まあそんなこんなでいろんなその沖縄ならではの話もありますんで、そんなこともちょっとチラチラダンテさんと話もしてきました。
いや、興味深いですね。
はい。で、あと、まあ、若干また教育問題とか、まあ、そんなこともちょっと話してきましたんで、まあ、ダンテさんはね、学校の先生ですから、まあ、その辺のお話、すごく、詳しくね、ご説明いただけるかなと、思いましたよ。聞いてきましたんで、じゃあ、お聞きいただきましょうか。はい、どうぞ。
どうぞ。
はい、
さっきのちょっと話になっちゃうんですけど、札幌だとね、いわゆるシングルマザーとか、まあ、離婚してね、職がちょっと見つからない、自分で出てこなきゃいけないっていう子は、割と、まあ、本当に気軽に、やっぱ、夜の世界に行くんですけど、はい、まあ、行ってまた、辞めて、またすぐ戻ってきたりなんかするんですよね。まあ、要は、維持か維持後なんですよ。沖縄は、その受け皿はないですよね。
一応、そうですね。もう全然、そう、この、スピードとかと聞いているイメージでは少ないです。
ですよね。
でも、この風俗とかでやっぱ働いてる人、中には結構いるみたいで、やっぱりこのあるってシングルマザーなのでやってるよって、だからちゃんと資金貯まったら子供も大きくなるまで、だから小学校入るまでにはもう、あれだってやめて、ちゃんと仕事するとか、やっぱちっちゃい頃だから、まだ今、仕事が見つからないのでっていうのがあるんですけど、もう風俗というよりキャバクラは多いみたいです。だからやっぱり自分は主体であんまりキャバクラはそんなに行かないんですけど、なんかお金払って僕は話が好きなので、もう逆に僕が接待してる時が結構あるので。
分かる気がする。
分かります。同じ感じするのかな。だから僕は自分からキャバクラに行くことは絶対ないので。
面白いですね。
もう行くぐらいだったら僕ナンパします。
そうそう、面白
いもん。普通に女の子をどっか行って声かけて飲みに行こうって言ったのが絶対、その方が絶対できる
ので
、もうそれぐらいだったら、だから必ず行ったら、さっき言った先輩が行って男二人に女の一人とかつけたりとかするじゃないですか。僕もう最終的に絶対1対1になってるんですよ。下手すれば1対相手が2とか。
はいはい、わかるわかる。
僕も職業柄って言ったらあれです。僕はもう話が好きなんで、だから今こうなるのは大体恋愛相談とかみたいな、男と女の話になったりとか、今みたいに子供がいるで、大体もうこの人はシングルマザーなので、そういう時のちょっとやっぱり大変っていうことを話がきっかけで話したら、もうその話は聞けるので、やっぱり大体こういうところキャバクラ行くのは楽しい話をしたいので、子供の人が聞きたくない男が多いので、それに僕はそうなのって聞くから、もう話するじゃないですか。だからそういうのも聞くと、やっぱりしょっちゅう行ってるわけじゃないんですけど、昔の会社にいた時は本当に月1では先輩たち連れられて松山行ってはいたので、その時の割合と最近またたまに行ったりするのでは、本当に子供いるよっていうのが増えている気はします。だから隠さない、オープンにして、
若干そこは反応が下がってきちゃうんですね。
はあると思います。ただ受け皿になってるかって言ったら難しい
と思います。そこまではなってない。でももったいないですよね。
やっぱりそのだから今ちょっとカルさんと話してて、もしかしてっていうのがあるんですけど、だから自分は中学生をして
る
で、まさに職業も分かるじゃないですか。だから全然そういうことに出会ったことないんですけど、で今話しながらあれって僕が思ったのが、子供が小学校に入ったら辞めるって言って、もしかして僕が教えてた教え子のお母さんで、そ 症の過去を 持たれた人もいる可能性が高くなりますね。全然今話しててあれって思ったんですけど、
スーパーでパートやってるかもしれないけども、でも10年前はひょっとしたらですね、ありますよね。
だから中には深く話さないですか、話の流れで、あの中学生の子の母さんがしててちょっと今思春期で大変なんですよって言って、私もまだここの仕事3年ぐらいしかやってないのでとかなるんですか、で離婚して3年ぐらいやったら分かるんですけど、もう離婚はだいぶ前にしているのにとか、そうなってくるとか、生徒から聞いたら、お父さんは会ったことあるけど、もう知ってる時からお父さん一緒にいないっていう子がいたりするので、あ、そうなると、そういうところはやっぱ今までいたんだろうなっていうのは少しはあります。
なるほどね。
少しは受け皿としてそういうのもありはすると思いますけど、ただ、大々的にもやっぱりないので、
あんま多くじゃない。
大体は実家に帰って、やっぱおじいちゃんおばあちゃんもまだ現役で仕事されてる方と一緒に住んでるから
、うん、まあ一応それは確認
ですね。中には本当にすごいパワフルなお母さんもいて、うん、もう子供3人を1人で仕事して育てて、しかも家事もちゃんとやって
すごいな。
だからもう本当にそういうお母さんたちを見てると、もうこの子にはもう絶対頑張れよって言いたくなるし、ちょっとめげてやるときはちょっとある意味厳しくなってしまうとかあるんですよ。
なるほど。
こんなにお母さんがお持ちのこともしっかりやってるのに、これでお前は辞めるのっていうところもです
よ。
もうそれはさすがお母さん、その人お母さんは自分では言わないので、私は頑張ってるよって絶対言わないので、でやっぱりこの子たちは見てるので、そういうことを分かりながらでもやっぱ愚痴言うじゃないですか。である程度受け入れるはするんですけど、やっぱここっていう時の時には。お前のお母さんはどんなかって話すると、すぐあいけない、ちゃんとやらないといけないってやっぱなるので、すごい人はやっぱりいますね。
なるほど。なんかね、こうね、我々やっぱり旅行者として来るだけだとね、
はい、
分かんないことがもういっぱいあって、
いっぱい、でも僕地元にいても僕でも分からないこといっぱいあります。だから当たり前でこんなだろうなって、で例えば沖縄以外でもこうだろうなって思ってることが、ね、こう聞くと、え、そうなのっていうところ、
ある意味自分の常識は世間の非常識っていうね、まあよくあることなんですけど、まあそういう意味でやっぱりね、できるだけ現地に足を運んで、まあとにかく地元の人と何から交流していけば、なんかこれまで考えてたことは全く違うね、真逆のことが結構見えてきたりして、まあ結構それが旅のね、醍醐味だったりするわけですよね。だから今日はね、なんかいろいろ話も聞けて、全然時間足りないんですけど、なんかね、こう、那覇のね、やっぱりバンテ先生っていうのがね、で僕ね、本当にね、これちょっとね、くどいようであれなんですけど、沖縄に来て、まあ、すごい僕、沖縄大好きだったんですけど、本当にね、もったいないなって思うことが一つありましたね。一つはやっぱり発信力がない
ん
ですよ。で、ちょっとさっきね、ダンスさんから教えてもらったんですけど、その一番のやっぱりその、まあこれある意味では賢いのかもしれない。だけど、やっぱりその対立軸がないというか、そのローカルのね、せっかくその新聞で琉球新報と沖縄タイムズってあるわけですよね。で、この2紙が全くその論調、主張が、まあ、ほとんどニアリーイコールだと思うんですよ。で、本来そのローカルそのマスメディアが2つあるんだけど、本来かつての新日本プロレスと全日本プロレスの感じで、もっとこうイデオロギー対決がね、はい、ババか猪木かっていう世界があっていいと思うんですけど、なんかそういうのは全く感じない。でよく聞いてみれば論調は同じだと、まあある意味全日本とノアみたいな感じですか、まあどっか似てる似てますよね。非常になんかもったいないなというか、そうするとなんか沖縄の本当の沖縄っていうのがこう炙り出されてこないというか、でまた逆に言えばその古来からの歴史のやっぱり流れもあって、沖縄の琉球王朝っていうのはいろんなその歴史の中でね、やっぱりいろんなところとうまく付き合ってきたっていうことは、やっぱりできるだけ自分たちのその特徴を隠しながら、ある意味ではどことも合わせられるというような形で、ね、やってきた流れもあるのかななんていうふうに、まあ、勘ぐりもするんですけど、ただやっぱりね、単独にその観光地、旅行先としての沖縄だけじゃね、なんかもったいないなって、せっかくこれだけやっぱりユニークな都市で、 ある意味日本の中の外国というか、すごく文化も違いますよね。面白いのはやっぱり沖縄ってほら、沖縄独自の、例えば商品があるでしょ。例えばオリオンビール。
はい、
で、オリオンビールってあの、まあ、本土でも買えるんですけど、まあ、缶ビールですよね。
はい、
で、あと、やっぱり泡盛。ね、あと、ローカルのスーパー、サインさんだっけ、はい、サインさんね。あと、コンビニでは、ココ。ココだよ。
はい、ココストア。
ココストア、
はい。
あれ、ローカルのコンビニなんです
よ。はい。
割とそのローカルの、あのブランドというか、結構多いと思うんですよね。携帯だったらやっぱり、沖縄セルラー
強く
て、
う
ん、今 AU、ね、ほとんど今 AU じゃないですか、うん、だからそういうのって結構ものすごいユニークな土地だと思ってて、その割にやっぱりこう発信力があまりちょっとないので、まあ、内向きというか、ね、まあ、ちょっとなんかもったいないなっていうのがあって、でまあ我々今ねこうやってあの無難させていただいてるんですけど、まあいいチャンスがあるので、なんかこう沖縄からダンテ先生の発信っていうなんかあったら面白いかななんてね、
はあはあ、やっぱ自分なんですかね、あんまりそんなに今話してても思うと思うんですけど、沖縄っぽくないんですよ。方言を基本喋らないし、ね、はい、訛りも、はい、僕の地元も訛りはある方なんですけど、だから結構 もちろん沖縄の人だったら話すれば僕の地元を当てられる方とか言われるんですけど、僕は全くないので、うちの両親からそういうの学んだので、やっぱりだからあまり沖縄を強く知ってるとかではないので、ね、だから自分はどっちかで今勉強って言ったらいいんですけど、沖縄全然知らないな、もう本当に沖縄方言もあんまり知らないので、これはちょっと良くないから、最近からこれを分からない、知らないといけないとか勉強はしてるんですけど、だからその面とか、まあ、教科でもそんなにね、社会とか国語とかではないので、それが勉強も少しは影響してると思うんですけど、ただいろいろ僕のなりで勉強して、個人的に勉強して、僕の沖沖縄はこうだというよりも、沖縄に住んでいる僕が感じておれるものとしてはこうだというのが、
いいですね。
もうこれいいですね。
あの学校教育の中で、その沖縄の歴史っていうのはやっぱりびっちり教えていくものなんですか、それともそうでもない。
これは教科書問題っていうのが沖縄すごいあるんですけど、このよく大体出てくるのも離島のところが、やっぱそこは本島よりは強いので、地元の強い意識とか地元でこうだったっていう沖縄歴史が強いので、すごい対立はするじゃないですか。でも沖縄本島自身の近代は学校の先生はとっても発信をしたいっていうのがあるんです。やはり文化で学ぶ域だってあるんですけど、さすがにそういう流れがやっぱり地元のその地域でもそういうのが強くないと先生から動くわけにはちょっといかないので、やっぱり教員してる以上、中にはそれをもうでもそれでもっていうぐらい動く人はいるんですけど、さすがに地域で動かないとなかなか難しいところがあるので、だから何ですかね、沖縄の独自でこことか教科書にこれをっていうのは本当にそこでこういうのもあるんだよっていうので教えたりはするんですけど、大っぴらにね、これは教科書では違うんだよっていうのは難しいと思います
ね。
だから個人として先生個人としてはこういうふうに聞いてるよとかっていう流れとか、本当にもうスペシャリストの先生で、もうしっかり歴史も学んでる先生で、もう発言権の強い人は発信してると思うんですけど、だから全体的には難しいところがあるんです
よ。まあ、いわゆる内地よりも、はい、そのやっぱりもっとなんつうかセンシティブな、こうすごく微妙敏感な場面なんでしょうね、はい、そこはね、やっぱり、この歴史的な背景とか考えてね、
どれが正しいかとかって言われたら、また難しくなるじゃないですか。
そうですね、歴史ってほら何が正しいんだろう、見方が変わればみんな変わっちゃうので、正しいじゃないんですよね。
それがはっきり分かりやすいものであれば、もうすぐ動くと思うんですけど、そういうわけではないので、歴史はこうなんだよっていうのと、じゃあ実際教科書とか生徒たちを教えるので違うこと書かれたら、反対、丸々反対は難しいので、そうなるとここがこれ教科書違うこと言ってるよって言ったら、やっぱ中学生は一番敏感なので、あ、だったら 国語のこれも違うんじゃない、数学のこれも違うんじゃない、英語のこれも違うんじゃないってなったら違う影響、悪影響もあるもん、
ま
あ、
やっぱり収集つかなくなる、はい、
言葉も選ばないといけないし、あれ難しいところありますね、うん、だから生徒が個人で聞いてきて先生どう思うっていうのには必ず、ああ先生としてというよりも個人としてはこうだと思うよって、だから気持ちは言い切りたい、こうだよって言い切りたいことでも影響が全然違うので、先生はこうだと思うけどこれが正しいかは分からないよ、だから君が もちろんそういう疑問に思うならいろんな人に聞いてみて、先生だけじゃなくてお父さんお母さんとおじいちゃんおばあちゃんとか周りの人に聞いて、あこうなのかって本人も自分が分かるって納得するのがいいよっていうことは教えます。なるほど、
みんなそうあるべきだ。でもただそういう時にそういうふうに答えられる先生がどこまでいるかですね。
だから自分の中では少ない気がします
ね。いるんだったらもっと世の中変わってきるような気がするし、むしろそういうこと聞かれたくない先生が、これは場所問わず関係なくですね、やっぱ多いんじゃないのかなって気がします
。あと変な話、僕は一旦学校関係とは違うところで仕事して戻ってきてるから、この考えがあるかは、ね、
ある意味一回社会を見てるから、はい、
だからその考えでのズレはあります。だからその大学からましてや試験大学の時に合格して卒業してすぐ先生を本職になった人で、やっぱりちょっと偏ったじゃないですけど、す、ね、先生してる方もいます、ね、世間
知らないわけ
ですよね、はい、ベテランになると、まあ、僕が会った中ではもうほぼ皆無に近いではあるんですけど、先輩から聞いた話で言うと、もう本当にもう50代生とか60もう終わり、もう定年された方では、もう先生は偉いんだっていう方もまだいるっていう聞きますので、でこういうことを言っても先生が言ってることは正しい、だから保護者が何か話したことでも、僕も教育っていうのは、いやこっちが教育を教えてるんですよ、これですよっていう、
ね、
っていう方もいたって聞くので、だいぶ減ってきてはいると思うので、僕の中では実際会ったことはないんで、そこまでの話は出ないんですけど、でも今みたいに噛み砕いてとか先生個人はねっていうのは、そこまでのは割合は少ないと思います。まだ
これからね、まあ、変な教育論の話じゃないんですけど、まあ、特にもう今の小学生からですね、インターネットを自由に使いこなす世代というのは、ということは、学校の先生がいかにその何かを隠そうと思ったりとか、ある意味その何かを取り繕おうとして嘘をついても、まあ、ある意味もう、時代今はもうオープンキッチンなので、そこで何をやってるかみんな分かるわけじゃないですか。調べようと思いますね。
僕らより早い時代ありますかね。
ですよね。なのである意味やりにくい時代でもあるし、反面そういう気持ちがある先生にとってみるとやっぱやりやすい。
やりやすい。僕はもうパソコンとかそういう情報とかを好きなので、まだ生徒がそういう聞いたことに関しては大体答えられたり、生徒に遅れてもその後はもう確実に情報量は超えて。今日ちょっと分からないけどどんなことがあったのを聞いて、もう次の日には生徒以上の情報で教えられるようにはしてますので、ただそういうのがまだ、まあ、先生の中ではパソコンとかインターネット苦手な先生がいますので、
いっぱいいますでしょ、まだ年配のところの先生なんか、
ね、はい、新聞とかそういう情報だけだと、
厳しいですよね。
子供たちが聞くのは成長の話じゃないの で、ね、新聞に載ってない話を聞いてくるので、ね、そこをどう伝えるか、
要はだって下手したら子供たちの方がそのいわゆるあったことに対する事実、うん、いわゆる事実に対する速報という意味ではもう言うことをされてるわけじゃないですか。でも要は多分今の時代求められているのはその事実がどういうことなのか、それを理解するための解説だと思うんですよね、はい、で特に学校の先生でそれが一番求められる、本来そうじゃないですか。だってやっぱり学校の生徒にしてみたらやっぱりその当然子供なんで分からないことがたくさんあるわけですよね。単純に勉強教えてもらうわけじゃなくて、世の中のことを解説してくださいっていうのは結構やっぱ欲求するわけじゃないですか。それができない先生って厳しいですよね、これから世の中。ある意味なんか先生として職業が成り立たないというか、当然それには必要な知識もあるし、ただ知識っていずれ陳腐化するんで、はい、そこにやっぱりどんどん自分自身の知識を高めていかなきゃいけないし、
やっぱ一番は 中学校の現場にいる自分から考えれば、中学校の教員ほどそういう、うん、現代の、まあ、パソコンとかインターネットの情報ではなく精通しないと、うん、小学校はまだ子どもたちもやっぱり受け取る側は少ないので、まあ、中にはいますけど、ただ割合的にはまだやっぱり学校の教科書でも教育でも挨拶とかそういうのは身近なものから教えていくのもいいですけど、中学校からはもうどんどんこの辺に影響していくので、勉強をきれいに教えられる、授業がうまいからいい先生かって言ったらまた難しくなってくる。そういう方はまたそういうのはそれでスペシャリストになったらまたそういうことはいいですけど、やっぱせめて担任持って、それだから全然教科とは違う話聞かれた時にどう答えるか。
特にどうですか、そのここ沖縄県のね土地柄もやっぱり当然あるわけであって、特に勉強熱心な生徒ほどこの沖縄の歴史とかこれまでのことってやっぱり当然調べるわけじゃないですか、はい、それで自分のバックボーンですからね。でそういうものに対してやっぱり先生に教えをこうたときに、その先生の個人の意見の説明したことを言えない先生ってやっぱりいないですよね。
せめて違ういいとかじゃなくて、僕はこう思うとか、知らなかったとしても今その生徒が投げかけられた知識だけでもいいので、個人的意見をちゃんと述べられるかとか、まあ、これは多いとは思うんですけど、やっぱり中にはまだいるの言えない、ちょっと先生は分からないなで逃げる方もまだいると思う、
もしくはせいでその教科書通りの返答しかできないというか、
もういると思う。
本当ね難しい、特にこのっていう土地でこの先生やるなんて本当に難しいことですよね。そうです、まあ、ただやっぱりね必要なことですから、
はい、
まあ、ある意味ねその我々内地の人間こそやっぱそういうことを学ばなきゃいけないので、ただ本当にね分かんないですよ沖縄のことって。
ああ
本当に分かんないですね。本当本で読んでも何で読んでも、なんか通りピントのことしか何もないので、だまあちょっとねこういう、まあ本当にあのねそんなに多くの人が聞いてるわけでもないんでしょうけど、ちょっとこういう、ね、番組とかに通じてですね、はい、まあ、これもやっぱインターネットの力があればこそなので、
はい、
なんかね一人でも二人でもなんかね少しそういうことが伝わっていければね、なんかいいなーっていう気がしてて、別にパスポートいるところだけが外国じゃないので、知らない街じゃないので、沖縄って意外と内地の人間は知らない、理解できてないんじゃないのかなっていうのは毎回思うことなので、なんかちょっとそういう発信がね今後ができたら楽しいなと思って、
はい、それは自分も、
はい、ぜひ
また機会があればっていうことで、
いやいやもう機会は作りましょう、はい、まあ、ぜひまたちょっとでいろいろあの話聞かせていただいてありがとうございます。
また、
あの機会見つけてなんかこういうちょっとあの場を持ちたいと思いますので、はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。